栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は済生会宇都宮病院産婦人科吉政裕史先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、済生会産婦人科の吉政です。よろしくお願いします。
はい、さあ今週は生殖外科手術についてのお話です。生殖外科手術、そもそもこういった言葉を聞くのが初めてという方もいらっしゃるかもしれません。どういった時に行われる手術なんでしょうか。
はい、生殖外科手術という言葉、あまり聞き慣れない言葉かと思います。生殖外科手術何なのか、それを一言で言うと、本当にざっくり言ってしまいますが、子供を産みたいと望んでいる方に対して行う手術です。もう少し詳しく説明しますと、まず生殖医療という分野ですが、これは不妊症や不育症などの問題を解決し、出産まで導く医療です。生殖医療幅広いんですけれども、生殖外科手術の対象となる患者さんは、その中でまずはその不妊症と不育症の方が挙げられます。不妊症とは子どもが欲しいのに妊娠できない方のことです。そして不育症とは、妊娠はするけれども本当に辛い流産を繰り返してしまったり、子宮内で胎児が死亡してしまったりして元気なお子さんを産むことができない方のことを言います。そしてさらに生殖外科手術の対象となる方、こういった不妊症不育症の患者さんだけではなく、現時点ではまだ妊娠を希望していないけれども今後子どもが欲しいと考えている方、例えば近々結婚を控えているような方、あとはそろそろ仕事落ち着いてきたから1年後ぐらいには子ども欲しいなと、そういった方も対象となることがあります。そうですね、ですので生殖外科手術のイメージとして、子どもが欲しいなと思って検査をしたら異常が見つかってしまった、その時にするような手術が生殖外科手術となります。
具体的にはどのような疾患の場合手術が必要になるんでしょうか。
はい、まず産婦人科医が手術の対象とする臓器は、もちろん女性の生殖器であって、具体的には子宮や卵巣、卵管、そして膣、外陰部含みます。このうち卵巣は卵子を育てて放出する臓器であり、卵管は放出された卵子と精子の通り道、そして卵管内で卵子と精子が出会って受精する場所でもあります。そして子宮は受精した卵子がお母さんのお腹の中で赤ちゃんとして成長していく場所となります。これら子宮、卵巣、卵管すべてが正常でないとお子さんを得ることはできません。しかし皮肉なことに婦人科の病気の多くがこれらの重要な器官に発生します。具体的な病気の名前を挙げますと、子宮の病気として子宮の筋肉にできる子宮筋腫、そして子宮の中にできる子宮内膜ポリープがあります。また卵巣にできるものとしては卵巣嚢腫がありますが、卵巣嚢腫の中でも特に問題となるのが卵巣にできる子宮内膜症、通称チョコレート嚢胞です。そして卵管の異常として卵管閉鎖、つまり卵管が通っていない場合、あとは卵管最終癒着、つまり卵巣から放出された卵子を卵管がうまく取り込めない場合などがあります。その他いろいろありますけれども、手術の主な対象としてはこういった子宮、卵巣、卵管の異常がある場合となります。
手術の方法、また治療の効果についてはいかがですか。
はい、ここが生殖外科手術の一番の肝だと考えています。子宮や卵巣、卵管は妊娠して子供を産むために必須の臓器です。しかし一方で、その臓器に病気があるわけです。そのためそれらの臓器を丸々全部取ってくるってもちろんできません。病気の悪いところをなるべくギリギリで取る、あるいはあえて病気の一部を残すことをやむなしとすることさえあります。さらにそもそも手術をしないで他の治療をする、例えば体外受精をするという選択肢もあります。あくまでも僕らの最終的な目的は元気な赤ちゃんを産むことです。子宮筋腫、あとチョコレートの方あったとしても、それらの腫瘍を取ること自体が目的ではありません。繰り返しになりますけれども、最終的な目的は元気な赤ちゃんを産むと、それが効果につながるわけです。そのためには手術の方法や手術の範囲、そして手術すべきかどうかまでを慎重に検討して、そしてその後の妊娠、そして出産までの方針を決定する必要があります。手術することの効果、予想、そして判断していくにあたっていくつもポイントがあります。もちろん患者さん一人一人違った人間ですので全く同じわけありません。具体的には腫瘍の種類、そして腫瘍の大きさ、腫瘍ができている場所、それだけではなくて患者さんの年齢、そして現在の卵巣の状態、さらにはこれまでの経過、あとは今後子どもが欲しい時期、 あとパートナーとの関係性、そこまで踏まえた上で治療の方針を決めていく必要があります。生殖外科手術が全てを解決するものでもないですし、一方で体外受精といった高度な生殖医療が手術の代わりになるわけでもありません。場合によっては生殖外科手術と体外受精両方を組み合わせることでさらに治療の効果が高くなっていく場合もあります。そしてさらに、手術自体の手術の効果についてお話しすると、生殖外科を専門とする産婦人科の医師が手術をした場合に、普通の生殖外科を専門としていないような産婦人科医師が卵巣の手術をした場合と比較して、卵巣の機能をより温存できたと、そういう報告もあります。このように婦人科手術と生殖医療の融合が必要な分野、それが生殖外科分野です。いや、非常に高い専門性を持っています。この生殖外科では体外受精を含めた高度な生殖医療の技術知識、それらを学び、なおかつ各疾患の生殖機能に与える影響を熟知する必要があります。そしてさらに腹腔鏡といった技術にも精通していなければなりません。その上で初めて一人一人の患者さんに対する生殖外科手術の効果が判断されるわけです。
こういった手術のケースは今増えてるんでしょうか？
はい、実はこれらの妊娠出産を妨げるような腫瘍といった病気自体が急激に増加しているわけではありません。一方でこれらの病気に対して妊娠出産のための機能を温存した手術、つまり生殖外科手術に対する医学的なデータというものは、年々蓄積されてきたことも事実です。そして近年徐々に生殖外科という領域が注目されるようになってきています。これは例えば東京では現在当たり前のように生殖外科手術はされています。一方で栃木県内ではそもそも生殖医療ができる産婦人科の病院も決して多くありません。さらに生殖外科手術ができる病院、本当に少ないと思います。それは生殖外科手術をするためには、先ほどお話ししたような、生殖外科として専門的な判断ができる産婦人科医師がいることが前提となります。さらにその上でいざ手術が必要となった場合、手術ができる施設でないと手術はできません。これは当院の状況になりますけれども、現在宇都宮市で生殖外科手術をできる病院は当院の済生会宇都宮病院しかありません。私が赴任したのが2022年4月です。それまでも生殖外科手術していましたが、さらに少しずつ増えてきています。実際自分自身が生殖外科手術をした患者さん数人ですけれど、すでに当院で子供を産みました。もう手術受けるって本当に大変なことだと思います。お腹切るわけですし痛いです。できることなら手術したくないに決まってます。しかしそれを乗り越え、妊娠して、そして子供を産むんです。その方たちの本当に幸せそうな顔を見て、僕らもすごく嬉しいですよ、本当に。
はい、ありがとうございます。そういった方々の希望になるような済生会宇都宮病院の産婦人科になっているのかと思います。今週は吉政雄一先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。